はい、
マタイ2章16節から18節ですけどね。どうですかね、皆さん、新しい年になって。今日はね、うちの、あやつかファミリーではですね、ちょっと嬉しい日でしたね。ある男の子がですね、お祝いだったっていうね。それどこの男の子かっていう、ロッキーじゃないですね。このここに座ってるカイ君のお祝いで。で、普通誕生日祝いするんですけどね。誕生日はみんなすると思うよね、誕生日。で、誕生日はカイ君は11月いつですか、カイ君。あれ
1月いつ、あなたの誕生日。
カ
イ君聞こえてないかな。
あ、聞こえてないか。聞こえてない
って。つけてるから。
ああ、そうなの。
誕生日いつですか。
はい、じゃあいいです。こっちで進めますけど、1月10日がカイ君の誕生日で、あれ今日お祝いって思うかもしれないですけど、今日みんなカイ君なんでお祝いか知ってますか。あ、ここにいる人は大体知ってますね。何を今更っていう感じですけど、ガチャデーっていうのをお祝いしました。で、1月16日にもお祝いする。もちろん1月10日も、当日はお祝いできな、ん、してないかな。いや、したか、したね。うん、したです。で、今日もお祝いした。で、ガチャデーどういうことかっていうとですね、知らない人のために言いますけど、カイ君はですね、マーラから生まれたんじゃないんですよ。マーラとロッキーから生まれたんじゃなくて、別のとこで生まれてきたのね。で、その別のとこから生まれてきて、うちにやってきたのが、1月の16日だったっていう。だから生まれたのが10日でしょ。で、うちにやってきたのが16日っていう、6日目にうちにやってきたんだけど、まあ難しい言葉で言うと、養子っていう言葉があってね、自分たちから生まれた子供じゃないんだけど、でもその子をうちの家族にして一緒に、暮らしていきますよ、一緒に大きくします、大きくなりますよっていうねのがあるんですよ。で、実はその、生まれた日とは別にうちへやってきた日っていうね、そういう日もうちではお祝いしようっていうことで、カイ君は誕生日祝いとガッチャで祝い、毎年2回もお祝いするってさ、これちょっといいやろね、ずるいと思う人がおるかもしれんけど、それだけ特別な人なんですよ、この人ね。それから花ちゃんもそうです。実は花ちゃんも2回お祝いしております、誕生日は8月
22日。
そして、ガッチャデーは
30か31。
まあいいですね、うろ覚えでいいですね。31日ですね。はい、ということで、花ちゃんは生まれて9日目にうちにやってきました。もう2人ともやってきた時はね、小さくてこのぐらいのサイズ、このぐらいですね。で、こうしたらもうこの腕のここにちょうど収まるぐらいの、めちゃくちゃ可愛い、赤ちゃんでしたね。それが今、カイ君は12歳になりましたんで、まあなかなかですね、体もでっかくなって、もうこんなんじゃ全然抱っこできなくてですね、今両手でうんって捕まえないとダメな感じ、そして、知能もですね、発達してきましたですね、自分で言うには IQ230 だそうですけどね、多分それ違うんじゃないかなと思うんで、でもまあそう信じてるんで、それもいいかな。あとは態度もですね、随分とでかくなってきてましたですね、いろんな意味で、とっても楽しいんですよ。で、花も今16歳ですけどね、またこれもですね、まあ、本当に面白い。もうそして男子と女子こんなに違うかっていうぐらいですね、面白いことがいっぱいあってですね、まあ、本当子供たち、2人が、追ってくれてよかったなっていうふうに、思ってますね。もうで、今日もカイ君に、あんたうちの家族でよかったって思う時があるねって聞いたら、あるよとか言ってね、もう即答でしたからね、よかったなと思いましたね、正直言ってね。これで、いや全然ねとか言われたらですねもうロッキー立ち直れんかもしれんなと思ったんですけど、はい、本当に嬉しいなと思います。もうこれもね、奇跡ね。あの、命って全部奇跡なんですよね。みんなも奇跡よ、本当はね。で、普段あんまりそんなこと考えてないかもしれんけど、命ね、生まれてくるっていうのはめちゃくちゃ奇跡ですよね。めちゃくちゃ奇跡で、もういろんな事柄がちゃんとピシャーと全部うまく働いて初めて生まれることができるっていうのを、ロッキーとマーラはですね、よく体験しました、ね、よくわかってます。なので、どの命も ね、それは養子であろうがなかろうがそんなもん関係なくて、どの命も全部、子供も大人も全部、その人が生きてる今ここにおるっていうことは奇跡だってことね。もうこれをですね、もう本当忘れたらいかんなってね思います。なので、毎年ね、ロッキーとマーラーは、そして花ちゃんも書いてもそうですけど、それを確認する時がね、誕生日とガチャで2つもあるって、もうこれはね、めちゃくちゃ、お前どんだけ奇跡で生かされてるか忘るんなよっていうね、もうイエス様のメッセージやねんかなっていうふうに思いますけどね。でその時にいつも俺はね、もう感動して嬉しいんですよ。あんま顔に出さないですけど、っていうかね、出てるかもしれないですけどね。で、その何ガッチャデーの時とかに特に思うのは、本当に不思議だなって。で、あともう一つ思うのが、イエス様のことをね、いつも考える。俺イエス様も、イエス様もよね、もともとは神様でしょ。そうでしょ、天地の作り主なわけでしょ。この宇宙全部作ったようなでかい存在なのによ、そんなすごい力と知恵と持った神様、そしていつでもどこにでも誰とでも一緒におれる、そんな能力を持ってる神様がよ、あの赤ちゃんになって、もう腕のここに収まるぐらいの赤ちゃんになって地上に来てくれたっていうのはさ、もちろん素晴らしいことなんよ。やけどさ、天のお父さんから見たらさ、自分の一人子イエス様をよ、その地球にさ、まず送るって、しかも赤ちゃんの形で送る、何もできん形で送る、何でもできるはずやった神様なのに、何も一人じゃできん赤ちゃんになって送ってあげるってさ、すごくね。しかもさ、誰にお願いするわけ？マリアとヨセフでしょ。マリアとヨセフに、あんたたちこの赤ちゃんを育てる係になってねってしたわけでしょ。これすごいことやなち自分たちも思いましたね。で、花ちゃんとカイカイをね、育ててくるときに俺たちいつもそのことを思ってました。すごいことやね、神様がイエス様送ってくれたよとか一言で言ったらプルってすぐ終わるなんやけど、でも実はよう考えたらめちゃくちゃすごいことやんっていうふうにいつも思うんですよ。で俺たちも同じように、この二人を産んでくれたね、あのお母さん、生みの親っていうかね、女性の人がいるんですけど、もう本当にその人たちにね、二人を産んでくれてありがとうっていう気持ちでいっぱいですね、いっぱい。だからこの二人がね、うちにおってくれることによって、神様がどんだけ俺たちを愛してくれてるかっていうのがよくわかる。なんでっていうのは、一つは今言ったように、神様が、何でもできる神様が何もできん赤ちゃんになって来てくれた、もうこれだけでもうすげえやんね、すげえ。でもう一つは、俺たちを、今度は神様がね、俺たちをもう一回家族にして迎えてくれようとしてくれてるということ、それもよくわかるね。それもすごいことですよ。俺たち勘違いしやすいのはさ、なんか結婚したら、赤ちゃん生まれて、でその2人の間に生まれた赤ちゃんは家族ですよって思いがちっていうか、もちろんそうなんですよ、間違いじゃないですよ。でもね、家族って何なんっていうのをよく考えてみると、聖書に出てくる家族っていうのは必ずしも血がつながってる人だけじゃない、じゃないですよ。そうじゃなくて、その時に同じグループになって同じ生活をしてる、つまり日本語風な言い方すると、一つ屋根の下で暮らすっていう言い方があるんですね。同じ家に住んでる、そして同じご飯を食べて、みんなでいろんなものをシェアして生きていく人たちっていうこと。だから血がつながっていようがいまいが、そうやって同じ屋根の下で住んでる人たちを聖書の時代は家族って言ったんですよね、言った。だからヨシアがほら1年間ここを追ってくれたでしょ。であれも聖書で言ったら、あれ家族だよね。ヨシア全然血がつながってないですよ、ね、だけど家族なわけよ、ね、 だから俺ら相当今寂しいですよ。もう家族がね、もういきなりプンってどっか行ってしまうと、ああ、もう寂しいねーって思って、ちょっとなんかあって、ちょっとよっしゃーとか言ってね、言うやつおらんし、で、花ちゃんとかカイ君がね、退屈しても、ちょっとお兄ちゃんに、ちょっとお兄ちゃん起こしてくるわとか、そういうのもないしね、ですからセブンに行ってもですね、よっしゃーもおらんわけですよ。もうこれね、ほんと家族が、遠くに行ってしまったっていう感じでね、めちゃくちゃ寂しい。だから、まあそんな感じで、血がつながってないでも家族なんだっていうことを俺たちはね体験してる、花ちゃんと海君も通して体験してるわけですね。でそれを考えるときに神様から言ったら縁もゆかりもない、もうお前たちは自分から背を向けてね、もう神様なんかいらんわね、自分なんで暮らしていくけんもういいわ知らんそんなんって言ってどっか行ってしまった、プイってどっか行ってしまったような俺たちやったのによ、その俺たちをイエス様を送ってくれることによって、そしてイエス様を十字架にかけてイエス様を復活させるっていうことを通してもう一回家族にしちゃうよって、いや家族になってほしいよって神様が言ってくれる、もうこれもめちゃくちゃリアルに分かるようになりました。だから両方の側からね、この家族になるとか家族にしてもらうっていうことを味わうことができた、今もできてるっていうのがもう本当にね、ロッキーもマーラもね、嬉しくてしょうがないんですよ。これ本当ですね。だからこんな特別なことを体験できて、めちゃくちゃ嬉しいな。ね、そういうふうに思ってます。で、もし、みんな、ほぼみんな普通日本だと、そういうことってものすごい珍しいんで、じゃあそうじゃない、俺たち、私たちは別にスペシャルじゃない、うーとか思ったりするかもしれないですけど、全然スペシャルです。ね、全然じゃない、あ、日本語今の N2 落ちますね、全然は否定のことだから、とってもスペシャル、めちゃくちゃスペシャル、スーパースペシャルですね、一人一人が、ね、で家族になってるっていうのはこれ奇跡ですよ。だって自分で親選べないわけですね、そうでしょ、親だって自分の子がどんなになるってそんな選べないですよ、ね、なのに神様がね不思議な計画でこの家庭にはこの子、そしてこの子にはこの親っていうようにマッチングをしてくれて計画をしてくれて、その中で生かされてるんだっていうのをぜひ忘れないように。もうなんでお母さんあんな写真やろかとかね、お父さんなんであんな機嫌悪いのかとか、でうちの子はどうして焦げあるかねとか、いろんな思う時あります。確かに人間やからね。で特に人間っていうのは自分の思う通りにいかなかったら腹立てるんですね、そうでしょ、今宿題した方がいいのにこの子はしてない、うわーって怒ってみたりとかね、で今日ハンバーガー食べに連れてってほしいのに今日連れて行ってくれんやったら、うわーとかなったりするわけよね。だから自分の都合で気分で人間ってコロコロコロコロ変わってしまうんだけど、でも変わらないのは神様の計画です。そしてその神様の計画の中でこの人たちの一つのユニット、この組み合わせで暮らしていくんよっていう風に決めてくれたんだったら、やっぱりね神様に、そうなんてありがとうっていう気持ちを持つ、それが持てないもん、たぶんなしかって思う時も、でもね、これもひょっとしたらいやいやこれも絶対神様が何かの意味持ってくれたはずやんち、ね、そこを信じてもう一回ね、ああそっかっていう風にちょっと考え方をリセットしてね、そしてお互いを大事にしていく、そして気持ちを伝え合うっていうことがねめちゃくちゃ大事ですね。やっぱりね、言葉で言わないと人間ね分からないです、はっきり言って。夫婦になる時もそうですね、映画とか見たらめちゃくちゃロマンチックな場面でなんか2人がうえーん出会って、もう会った瞬間から目と目が合ったらブチッみたいに、ね、なって、そしてそれからもう何にも言わなくても物事がスムーズに進んでいって、いや時々変なこともあるけども、でも2人の気持ちがああもう高まって、そしてそれを乗り越えて最後に結ばれてワオみたいになって、でもその間にほぼあんまりいろんなことを言ってないなんていうのが結構あるんですけど、でもね実際の生活は言わないとわからないね、わからないです。だからありがとうって思うんだったらありがとうねって伝えること、ね、嬉しい時は嬉しいよ伝えること、そしてようわからん時はなんでっていうのも別に言っていいんですよ、ね、こんなん言ったら相手が怒るやないか、いや怒るような相手とあんた結婚したんですかってね、怒る、だから相手もちゃんとね怒らないで、あどうしたんかなっていう思いで聞いてあげるとか、まあそういうのはね言い出したらまた長くなるんで今日この辺にしますけど、とにかく家族っていうのは何でも言い合える場所、でもそれは相手をボコボコにするために言うんじゃなくて相手を大事に思うから、そして神様がくれたこのね班の人 班って分かりますかね。小学校でよく言いますね。はい、3班のとか言いますね。あの班、だから班みたいなもんなんで、そういう風なメンバーに何でも言い合うことってめちゃくちゃ大事ですね。そうやっていって本当にね、家族が強くなっていかないと俺たち一人一人は強くなることができません。そして家族が強くなれば一人一人も強くなるし、そうなれば今度は世の中もどんどん変わっていくよね。これすごい大きいことですね。その話をこんなにするつもりはなかったんですけど、なんかそんなになってしまったんで、最後今日の聖書のところを、さらっといきたいと思いますけど、これも実は大事なことなんで、ね、今日暗い話でした。聖書みんなこれ読んどって分かった意味、どんな場面か分かったかな。これ実はね、あのイエスが生まれた時に博士たちがね、東の国からはるばる旅をして、宝物を捧げてお祝いに来ました、拝みに来ましたよっていうところの話だよ。その話知っとるよね。あの時の博士って何人おったかみんな知っとる？何人おった？
3
人本当？
聖書には書いてない。
聖書には書いてない。花ちゃん来ました、ピンポンピンポン。聖書には書いてないです。で、なんで世の中だいたい3人の博士とか言うかっていうと、宝物が3つだったからっていうね、ただそれだけの理由なんですね。黄金、乳香、もつ薬、この3つの宝物を捧げたんで、1人1個かなとか誰か勝手に思ったんでしょうね。でも3人でですよ、はるばる旅してくるってどんだけよっていう感じよね。でそれ無理ですよ。今みたいに新幹線乗って寝ときゃ着くって、そんな世界ならいいけどさ、当時はラクダ乗るか何乗るか知りませんけど、とにかく長い距離をですね、動物に乗って、そしてその途中の道も全部あのサービスエリアとかないわけだからね、水を補給して食べ物をちゃんと確保して、そして、危なくない道をねゆっくり進んで、しかも夜は何が出るかわからんから、どっかで休んでとかしてるとですね、これ3人じゃ多分無理じゃないかっていうね。でまあそれはいいんです。でとにかく博士たちが来て、博士たちが着いた時にヘロデ王様っていう当時のですね、ユダヤの王様のところに行って、いや実は王様、あの東の国でこういう風に救い主が生まれるっていう星を見たんですけど、それについてきたらここへ来たんですけど、どこで生まれたんですかっていう風に聞いてるんですよ。それでヘロデ王様っていう人はそれを聞いてムムって思ったんですね。なんで王様ってなんやそれ、救い主じゃないやそれ、わしが王様やないかいっていう風に思ったよね。でところがこの人はずる賢かった。それでわしが王様やないかいって言って、そこでぶち切れるんじゃなくて、そこは大丈夫っていう顔をして、でなんとですね、騙そうとしたんですね。いやそうですか、じゃあ私もその新しい救い主を拝みに行きたいから、あの場所が分かったら教えてください、帰りに寄ってくださいって言っとったよね。でも本当は拝みに行きたかったんじゃなくて、この野郎って思っとったんですよ、ね。で、博士たちはそれを聞いて、あ、分かりました、じゃあ帰りに寄りますねって言ってまた出て行った。そしたら、無事にその星がまた不思議にですね、もう星がまた出てきて、イエス様がいる家の上にキラーンってこう光ったって書いてある。で博士たちそこ行って家に入ってみたら、なんとですね、言われた通りに本当に赤ちゃんがおってですね、うおすげえこの赤ちゃんや、うわって言ってみんなで感動して礼拝して、そして宝物を捧げて、さあじゃあ帰りよヘロデ王様のとこ寄っていこうか、でも今日は夜遅いしちょっと寝ていこうかって言っていたらですね、なんと神様から帰りにヘロデ王様のとこに寄らないで別の道から帰れってお告げがあったんです。面白いよね。そしてそれを聞いた博士たちは、あそうかって言って別の道で帰っていったんです。この人たちすごいよね。占星術って星占いでしょ、星占いのさ学者って、それどういう人かっていう感じですけど、要するに天体星を研究してる人たちね、あこの星が出たとか、あの星が赤いのどうのとか、こうなんとかとかね、でそういう人たちだけど、この神様の声を聞いて神様の言う通りしてるっていうのはすごいよね。だからこれでまず分かるのは、あこの人たちも神様信じとったんやなっていうのが分かる、そういうのは分かりますね。でその続きなんですけど、ヘロデ王様は博士たちが帰ってくるのを待っとったよね、ずっと。で待てど暮らせどね、こんあいつらおかしいな、遅いな、どうしたのかね、ずっと待っとる。でもこんだとうとうですね、お役人の人が、王様もう博士たちはこの国を出て、もうあの帰りの旅に出てるそうですよっていうニュースが来た。 そこで王様が何って言って怒った。え、何で、わしがその赤ん坊を見つけてね、そんな救い主とか不届きなことを言うやつは生かしちゃおけん、だからもうわしがこの手でその子を、ね、消してしまおうって実は思っとったよね。それなのに博士たちが場所を教えずに帰ってしまったって。じゃあその救い主はまだ生きとるっちゅうことやないか、ね、どうにもできんやないか、うにゃーんって言って怒った。それで王様考えてどうしたかっていうと、今日のところに書いてあったことをしたんですけど、みんな何をしたか分かった？これ王様何をした？3
以下の
子、
男の子、
っていうかさ、めちゃくちゃやない？めちゃくちゃやろ。2歳以下の男の子はみんな殺せっていう命令を出したんですよ。ってなんそれ。これどういうことかっていうと、イエス様は何歳なのかって、で王様が調べたってどの子が救い主なのかがわからんっていうことよね。だからその年齢のそのぐらいの子供たちを全部殺せばその中に入っとやろってね。だからそれとみんなと、まあ他の赤ちゃんには気の毒やけど、まあもうこの救い主は消えてほしいんで、みんな殺したらいいわっていうめちゃくちゃな命令を出したんですよ。で実際にその当時その時代に生きとった、その国ユダヤで生きとった男の子たちは殺されてしまったっていうめちゃくちゃな話なんです。これ怖いね。聖書ってこんな怖いこと書いてある、ね、でここで分かることいっぱいある、いっぱいあるんだけど、今日はその中から厳選絞って紹介したいんですけど、まず一つね、人間の住んでいるこの世界には闇があるっていうこと。闇っていうのは暗闇です。そしてもう一つ、ダジャレじゃないけど、闇って、病むっていう字はどういうことかっていうと病気っていうことね。心が病んでるんですよね、人間の。でこれどういうことかっていうと、神様から見たら人間全員が心が健康じゃないっていうことよね。これは作り主から見た時にみんなそうなんです。人間みんなそうです、全員そうです。俺たちは正しいことがわからないんです。ね、そして間違ったことも分からなくなってる。自分は分かると思ってるんですよ。俺が見たらこっちの方が正しい、こっちの方が悪いって言うでしょ、誰でも、ね、そして親も子供育てるときに正しいことと悪いことを分かる人になってねって思うんです。でも神様から見たら俺たち人間は正しいことと悪いことをちゃんと分からない。これが俺たちの生きてる世界だっていうこと。もうちょっと言うと、人間は自分に都合のいいことを正しいと思う。これみんなそうです。これは神様から見たら病気の状態ですよ。おかしい状態ですよ。ね。でも人間みんなそうなってるんですよ。ね。これは創世記の3章とか読んだらすごいよくわかる。なんでそうなったかってね。でも今日はそこはもう行きません。人間がそういう状態になってる。だからヘロデ王様も、何、わしが王様なのに救い主が生まれたじゃどういうことかって、俺が正しい王様なのに正しくない王様とか言ったやつが出てきて、そんなやつは迷惑やしね、困るやないかいって思ってしまった。だから本当だったら神様の計画の中ではイエス・キリストが救い主になるっていうことは神様から見たら正しいことやんね。なのにこの王様から見たらそれは正しくない、いや間違ったことやけ、こんなのは消してしまわないかんって思ったっけ。怖いね。そういうふうに今の時代でも実はそういうことがいっぱい起こってます。人殺しももちろん起こってます。でも人殺しじゃなくたっていろんなもっと小さいレベルでも起こってますね。お皿にドーナツが3つあって、でも2つしか2人しかおらんで食べるね、兄弟2人しかおらんで、一人一個ずつ食べてもう一つ余ったのどうするかってね、なった時にどうなる？喧嘩する喧嘩する日本人はじゃんけんじゃないですか、じゃんけんしようやって。でもじゃんけんした後にあの喧嘩になる。なんでかっていうと、 勝った方が食べるのか負けた方が食べるのか決めてなかった。負けこれ喧嘩になる。つまり最後の1個を俺が食べる方が正しいって思う人が2人おったら絶対それ結果決着できんよね。でしょ。そんな風に俺たちいろんなレベルでこの自分が正しいっていうことがすごい邪魔してるんです。すごい邪魔してるんですね。困ったことなんです。そしてもう一つのこと、この人間の状態、この人間の闇のせいでこの世界にはね闇が未だにはびこってますよっていうね、未だにはびこってます。どういうことかっていうと、自分は正しいと生きてる、正しいと思って生きてるかもしれないんですけど、でも自分の周りがいやいや自分の方が正しいと思ってる。でそのことのために今みたいに最後のドーナツ誰が食うかっていう喧嘩になった時に、そのとばっちりをよ自分もかぶってしまうんだっていうね。今回もそうでした。ヘロデ王様が、王様は俺だけやねえか、何救い主じゃなんかそらって言って、誰かわからん、いや誰かわからんならじゃあ2歳以下の赤ちゃんみんな殺してしまえって、そうめちゃくちゃやんって思うけど、でもそのせいで他の何の関係もない赤ちゃんたちが命を落とすっていうめちゃくちゃな結果になったっていうのが書いてある。俺たちが今生きてる時代もどうかって言ったら同じようなことが起こっていますね。ほんの一部の人がいやこっちの方がいいんじゃないとか、いやそれはダメやんとか言ったおかげで、ルールを破ったおかげでね、そのとばっちりが俺たちにも来るっていうことがいっぱいあるんじゃないかな、そういうふうに思います。だからこの世は闇になってる。でそれがみんなが実はそういうふうにやってる。自分だって他の人に嫌な思いさせてるかもしれないですよ、自分のわがままのせいでね。だから俺たちが住んでる世の中は闇なんですよって、暗闇なんですよ、光がないんですよ。だって誰も正しいことを照らし出すことができない、結局自分がいいと思うことしかちゃんと主張できないね。で最後に嬉しいことで終わりますけど、嬉しいのは何かっていうと、その闇の中にイエス様が来てくれたよっていうことです。イエス様はヨハネの一章読んだら、イエス様が何だったって書いてあった、ね、命は、ね、彼のうちに命があった、命は人を照らす光だったって書いてあるでしょ。だからイエス様は光の役目でこの世界に来てくれた。つまり暗闇の世界なんですよ、この世界は。光がなかったら真っ暗系の世界なんですよ。だから俺ら闇って言ってる。でもその真っ暗な世界にイエス・キリストが来てくれることで、俺たちを照らしてくれた。俺たちのどこが間違っとって、俺たちがどんなに素晴らしく作られとって、でも俺たちがどんなに好き勝手の しとるせいでどんなにひどい目に遭っとるかっていうのを分かるように、そのままの姿で照らし出すために来てくれたよって書いてある。これがイエス様来てくれた本当の喜びよね。俺たちが闇のまんまで生きていかんで良くなったっていうことよね。でも一つちょっと覚えとかなきゃいけんのは、光はそのまんまの姿を照らし出すんです、このイエス様。だから俺たちが見たくないところもひょっとしたら照らし出されるかもしれん。いやそこはちょっとダメでしょ、ちょっとイエス様そこだけはごめんけど光当てんどってって言いたくなる時があるかもしれんよね。でもイエス様は神様の作ったその本当の姿、それを取り戻したい。そのためにはどこが間違っとんか、どこが悪いんか、どこがわがままなのか、どこがいけんのかっていうことをちゃんと分かるようにまずしてくれるっていうこと。何でもそうよね。問題があったら なんかうまくいかん、ね、機械でもそうね。さっきのそのヒーターなんですけど、灯油を入れようと思ってタンクを出そうと思ったらガンって引っかかって出てこない。あれ？なんで出てこんのやろうかってなった時に、どうやってそれを直すか。みんなやったらどうする？みんなやったらどうする？タンクがこう引っ張って普通やったらスーって出てくるんやけど、うん、ガンって引っかかって出てこんのやけど、どうする？みんなやったら。
何
が
頼
みがする？うん、今何した？何した？
トリセツ
を見る。あ、いいね。 あったら、うん、他にどうですか？なんかもうない？
何が邪魔になってるのを探す。
あ、そうね。何が邪魔になっとるかを探す。つまり問題を探す仕事よ。今出てこん問題はタンクが出てこんっていうその問題よね。でもそれが何がその問題引き起こしておるかっていうのを探すんやろ。っていうことはさっき今実際そこにあったことなんやけど、今それを見ました。そしたら、この間ですね、カイ君とジョシュアがちょっと遊んでいて、ジョシュアがバランスを崩してですね、あのヒーターの上に尻餅をついてボンって座った。そしたらなんとその血圧でですね、上のところがボコってへこんでいた。今もへこんでます。だそのへこんだおかげでその一番こっちのタンクのところがボンってちょっとこう曲がったわけよね。でそれが引っかかって出てこなかった。なので、それを見てロッキーはですね、その出っ張ったところをもう一回指でうーんって押して元に戻したんです。そしたらスーッて出てくるようになってよかった。問題がわからなかったらどうやって直していいかわからないし、だからイエス様も俺たちの闇をそのままの姿で照らし出すっていうのはそういうこと。見たくないかもしれない。でも一回見てちゃんとそこにね、よーっと焦点を当ててどうなっとんやろかっていうのをよーっと知って、じゃあどうやって直すかっていうのを分かる。そうするためにイエス様来てくれたよ。だから見たくない闇とかね、嫌なところとか怖いところ、俺たちひょっとしたら見らないけんことがある。聖書にはそういうのがいっぱい書いてます。だから聖書を読みよったら時々気がめいる時があるかもしれん。うわこれっち俺と一緒やん、もう俺もこういう嫌なとこがあるにもうほんと好かんじゃねって。でもイエス様はそれをちゃんと照らし出して、でほらお前ダメやろがって言うためじゃなくてね、それを直すために来てくれたよっていうのをぜひ覚えとってください。だからイエス様にね、これからも毎日信じて従っていく時に、そしてお祈りしてね、イエス様自分ね悪いとこあって、こんなダメなとこあってね、気づいたんですよ。でもイエス様はそれを直すために来てくれたんですよ ね。イエス様お願いします。イエス様を信じてイエス様の言う通り生きていきたいです。これからも、直してください、ね、そしてイエス様の家族として一緒に生かしてくださいってお祈りしていくときに本当にねだんだん治っていきますね。ということで、今日はちょっと長くなりましたけど、この辺で終わりにしたいと思います。で最後お祈りします。イエス様ありがとうございます。今日も、Zoom で聖書の言葉をみんなで一緒にシェアすることができてありがとうございます。俺たちが住んでるこの世界、それは、人間の、自分勝手な思いや欲望や、そして自分が、正しいと、思えることにしか、その何ていうか、それを元にしか生活できないということを今知ることができました。そのせいで本当に神様を悲しませてしまってますし、そしてまた、関係ない人までいろんなとばっちりが飛んでいっていることも今日、見ることができました。本当にイエス様、来てくれたおかげでこれに気づくことができました。ありがとうございます。そして本当に、ごめんなさいって言いたいところがいっぱい見えてくると思います。イエス様、せっかく大事に作ってくれた命、神様を無視してもう自分一人で生きていく、好きなように生きていくって言うんじゃなくて、来てくれたイエス様の方を向いて、イエス様がどんなに俺たちのことを思ってくれているのか、どんなに素晴らしい命を用意してくれているのかっていうことをますます知って、毎日それを、味わいながら、そして毎日作り変えてもらいながら、救いへとますます、俺たちを、こう招き入れてくれますようにお願いします。これを1週間、明日から始まる1週間もみんなが祝福にあふれて、そして本当にイエス様の光となってこの真っ暗系の世の中で生きていくことができますように助けてください。今日のこの時間を心から感謝します。イエス様は私たちの救い主、そして王様です。イエス様を心から賛美しながら感謝を込めてお祈りします。アーメン。ありがとうございました。